男と男のデートムービー、
汗びっちょり映画。
変わってもしょうがないな。だからそれは、ね、だからそういうのやると地球連邦はやっぱできないなと。
できない、やったあかん。
宇宙戦艦ヤマトができたとしても、うん、アメリカの人とかからは頼むぞ地球のことをなんて絶対言われんなと思って。
言われない言われない言われない。
言われとったけど、言われとったけど、そんな
多分心の中では日本人ばっかり偉そうにしやがってって思ってますよ。
アメリカ人がなんでヤマトがまだあるぞってなんで思う思うわけないやん、あんな失脚兵器。
でも一生懸命頑張って武蔵見つけてくれたのはアメリカ人でしたけどね。
見つけたところであれどうせ日本人が金しこたま出して引き上げたりせなあかんでしょ。
え、いや、なんか日本に寄付する言ってますよ。いや、
それ引き上げるの誰がしますん。
アメリカ人。
あ、アメリカ引き上げてくれんの。
あの人ね、超お金持ちなんです。
あ、そうなん。
うん。なんか個人資産が超あるんでしょ。
あ、もう使っても使ってもなくならない。
うん。で、趣味で日本の、うん、そういう戦争中のあれ好きで、はい、武蔵あるはずやで、この辺っていうのを、うん、勝手に調査団組んでやってて、
はいはいはい。
で、引き上げたら日本に持って行ってあげたいねんけど、どうって言うてきてるっていう。
で、どうはどうしますん、もらえます。
いや、だから日本で展示するとかするっていう。
展示するったってのはボロボロなんでしょ。
ボロボロは、でも結構残ってるんでしょ。
どの程度残ってんの、船ってわかるぐらい残ってんの。
まあ、合沈したぐらいですから、ポッキリ言ってますけど、
ね。間からボリッと折れてるぐらいやから、
そうそうそうそう、
溶接したら治るんか。
そうそう。今日僕が庭で処理したうんこくら真ん中でパッキリ言ってますわ。
パッキリ言ってるから、それをこうくっつければ、
うん、そうそうそう。
ね、クレーンに持って行って、
そう、元通りの一本ぐそになるわけですよ。
ドックで溶接すれば、できると。
そうそう、アロンアルファでくっつけてね。
うわー、そうかいな。うん、そんなことなってんのかいな。もらおうか、ほんなら。
もらいましょう。
もらってもう一回復元しよう。
うん。拡散波動砲とかつけましょう。
使おう、使おう。アンドロメダって名前に変えよう。
変わってもうてるやん。
もう艦長は土方さんにしよう。
ほんで、跳ね返されるわ、どうしよう、言うて。
でも案外弱いな、っていう話になって、あっという間にこう、また潰れるっていうね。
そうそうそうそう。
それでいいんじゃないですか。
あれで、ね、多分ね、拡散波動砲で、うん、拡散刺すスイッチついてると思うんですよ。
うん、
あれをオフにして売ったら、
うん、
波動砲2発分、
うん、
出ると思うんですよ、ね。
威力はあると。
そんな気しません。
ダブル波動砲？
ダブル波動砲でしょ、あれ。
うんうんうん。あ、そう、両サイドが出るからね。
そうそうそうそう。って思うんですけど。
あ、じゃあ、そうしよう、はい。武蔵に波動砲つけて。
つけて。
あ、でも他の国も全部侵略や。
そう。新しく佐々木勲に歌を歌わせましょう。
そう。もう一遍、こんだけ社会情勢がもうわけわからんことになってねえから、もう一遍、さら地に戻す必要性がございます、これ。ゼロにして、そっから歴史を作っていくしかないんですから。
う
ん、
なるほどね。
もう
優勢爆弾落としましょうか。
優勢爆弾を落とすしかないんですよ、もうこれ。
日本以外にね。
ああ、日本だけは政府ね。
政府、政府。
政府にしといてもらわないと。あんな、はいはい、地形の形までくっきり残るぐらいまで、うん。ギリギリ政府なところで置いといてもらわない。
ヤマト好きな人誰も答えてくれないんですけど、
ええ、
コスモクリーナーを使った後に、
うん、
水どこから来たんっていう。
コスモクリーナーで製造できるんじゃないですか。
あ、そうだ、すごいな。すっげえ水出ました
ね。コスモクリーナーがこう、雲をもやもやと発生させて、雨、ザー言って。そんぐらいの超科学力があるから、連中には。
なるほどね。
じゃあ、星1個できるぐらいの科学力ですわ。
その超科学力でガビラス止めろよ。
無理です。
無理なんです、ね。
ガミラスはやっぱりね、放射能の中で暮らしてますから。
あーはーはー、
放射能がないと。
なんか最後の方、なんか古代とですら同じ部屋とかおった気しますよ。
全然いましたよ。
ね。
全然いましたし、昔の宇宙戦艦ヤマト、古代のヘルメットの下空いとるからね。それ宇宙空間そらかやろっていうような。
うん。
やつ。
放射能の元でしか生活できへん言うんやったら、
うん、
おでこにウランとか貼っといたらって思うんですよね。
ポケットに入れといたよね。
そうそうそうそうそう。
1個2個ね。
ね、
うん、でもあれですよ。ガミラスは一応放射能の中で暮らしてるけど、
うん、
放射能じゃないとこでもギリギリセーフぐらいの感じや、みたいな話やったっすよ。
あ、 それあれですか、あの海外旅行行って、うわ、蒸し暑いな、ここ、みたいな感じですか。
そう、だから、ここの水はちょっと合わんな、下痢するし、ぐらいの話。でも飲めんもんでもないっていう。
ああ。
飲んだらええんちゃうみたいな。
だって、俺、ビオフェルミン持ってきてるから、
そう、
みたいな。
だそれで大丈夫みたいな話やから。そんなくだりありましたもん。
ありました。
最後にガミラスが攻めてくるんですけど、宇宙船がヤマトに。
うんうん、うん。
なら、あの、放射能以外の、あれ、コスモクリーナーを作動させて、
うん。
ガミラス軍を追い払うんですよね。
うんうんうん、
うん。うん。で、そこでデスラーが戦闘機って、あの、国家、いや、星の蝶が戦闘機ってヤマトに切り込んでくるんですけど。
あの、すごいな。
ダメだ、これ放射能以外の健全な空気の中では我々の命が危険だって言って逃げていったんですよ。あ、そうなんと。でも、健康だ、エネルギーの中でまだ折れるぐらいなんやから、まあギリギリセーフなんちゃうんと思って。そんなあかんもんでもないでしょ、と思って。
あれ、あの、もう一つ言うていいですか、ヤマトね。
うん。
あれ、ガミラス壊滅させたじゃないですか。
壊滅させましたね。
で、あの時なんか波動砲やなんやで壊滅させたでしょ。
うん。
あっこでコスモクリーナー一回使うだけで結構楽にいけたと思うんですよね。
だってその時点ではコスモクリーナー手に入ってないもん。
あ、え、そうでした？
ガミラスを滅ぼしてそっからイスカンダルに来れんから。
うん、逆でええやん。
いや、あかんねん、あかんねん。イスカンダルの航路の前にガミラス星があんねんから。
ああ。
俺も、ね、避けて通るわけにいきませんよ。
ワープ、ワープ。
避けて、あかん、あかん、あかん。ワープ行ったら今度イスカンダル超えてまうから。
これだ、ちょっと
かなりの距離取ってまうから。
ちょっとワープで。
ね、だから、あ、ちょいワープってあったね。
で。
小ワープっていう技あったよね。
そうそうそうそう。
それね、すりゃええのにね、
うん。あれですよ、昔あの、無責任艦長タイラーっていうね。
ああ、はあ、はあ。
あったでしょ？
ああ、なんとなく見たことないけどね。
うん、あれの小説読んでたら、うん、適当にワープしてみようって言ってワープしたら、超偶然で全く同じところにワープして出てしまって、
ああ、はいはいはい。
座標が全く一緒やから、うん、そのワープのエネルギーが周辺にドーンって飛んで、
うん、
敵に囲まれてたやつが敵全滅っていう話ありましたけどね。
おいや、それ。すげえやん。
うん。だそういうね、ちっちゃいワープしたらええやんと。
うん。だそういうこともやってみたらええんね。
ね。
同じ場所から同じ場所へワープしてみましょうか。エネルギーがすごいことになりますんで、みたいな。うん、
だから森行きの服が若干透けるぐらいの勢いのワープをしたら。
チョイスケワープ。そうそう
そう、チョイスケワープ。あの、あれですよ。あの、ヤマトの中をうろうろしてる時ぐらいの透け具合ですよ。
ああ、はいはい。お尻の形くっきり系ね。
あの、ネグリジェント機ぐらい。
あれか。あの感じか。まあ、それでもいいけどな。
寝るときネグリジェ着てる人見たことないですけどね。
初めて見たわ。
うん、風俗店か、
お前。着替えんのかね、戦闘空母じゃないわ、戦艦の中で。
うん。
非番の日とかってみんなあのネグリジェとか着るのやっぱり自衛隊とかも。
だって敵攻めできたーってなった時にネグリジェの姉ちゃんうろうろしてきてたらびっくりする
ね。ああ、ちょっとネグリジェ脱いで。せ、あの服、ピチピチの服に着替えて、なってるんじゃん、あれ。
あら、だって出る時にね、うん、持ち物検査とか絶対するじゃないですか。
うん、するでしょうよ。
そんないらんもん持って行く余裕はないみたいな。
そうそうそう。もう、それこそ、うん、あそこで資源を生み出しとるわけじゃないからね。
そうそうそう。
畑とか一応あったんかな、なんかそういうの。
うん。
それぐらいはあるけど、うん、やっぱりね、1分1秒を争う世界ですから。
そうそうそう。
そんなもう無駄はあかん。
命かかっとるからね。
持って入る時点でネグリジェはカットされると思う。
そう。森さん、ネグリジェはないわって言われるでしょ。
あんた普段ネグリジェ着てまんの？おい、言って。
そう。え、佐渡先生お酒持ってってますやんか、みたいな。
一生瓶何本持って入ってくる。あれかなりの一生瓶の量やで。
あの人は、お酒ないとあかんから。
おっさん一日あれ一本の一升飲むとして、365日だから365本持って入ってるわけ。カートンですわ。パレット乗せてますわ、それ。絶対どっか入ってるわ。
ていうか、樽で持っていけよ。
そうやで。うん、そういうの考えろよと。多分なんかね、売ってんじゃん。製造されてるってことじゃん。
え、ネグリジェ製造機？
ネグリジェ製造機もあり、
うん、
酒の製造機もあり。
あははは
で、夢の空間なわけですよ。
なるほど。
小さな地球が移動してると思ったらいいんですよ、あれ。
あ、まあまあね。
うん、そうすればできるわけですよ。
まあ、そういうことを考え出すと、じゃあマクロスでってなるんでしょうね。
ああ、そうやね。
うん。
マクロスが、やっぱりマクロスが最強説やね。生活できるんやから、あれ。
中に街あります
か、ね、中に街あって、いろんなも売ってんねんから。
うん。
製造業が成り立ってねえから。
そうそう。
おかしな話ですよ。
車発売されてますから、
ね。そうやろ？車どこで作っとんねんって話やん。
う
ん、
そう。
しかもマクロスって全長1キロやから、
うん、
1キロ程度の街の中に、
うん、
車の工場から、うん、畑から、うん、何から全部あるんですよ。
そう。
そんなない。
1キロ狭いですからね。
1キロまあまあ狭いで。
マクロス1キロでしたっけ？
マクロスの全長は1キロのはずなんですよ。
ほうほうほうほう。
超ド級やから。で、1キロって考えたら。
超ド級って今やちっちゃいですけどね。あれもともとイギリスの軍艦で、ドレッドノート級っていうのがあったんですよ。うん、
それがド級のこと
です。ド級。で、ドレッドノート級を超える、
うん。
船やからいうことで超ド級って言い方してたんですけど。
あ、そう、超の部分は案外ぼやっとされてるんですね。
そうそうそう。
超つけときゃさらにそれ超えますみたいな。ドレッドノート超える。だから全部の表現ですやん。
そうそうそう。
その子できるドレッドノート級を超える戦艦に関しては全部超ド級やん。
あの、大概のタンカー今や全部超ド級ですから、
ね。マジか大したことないな。
大したことないんですよ。
超ド級は。ほんなら、あの、マクロス、1キロを言ったって、そんな、うちから日本橋ぐらいまでね。
うん。
日本一軍の交差点ぐらいまでね。
そうそう。あ、今見たらね、1.21 キロ。
そうでしょ？
うん。
そんな中にあんなに無理。もともと、ほんで、そこの中で生活することを考えてたんか。考えてたんか、あれ。
怒られてる。
移民船か。そういうことやったんか。あ、それじゃないわ。それ生活できてまうわ。
まあ、一応移民船にしようとしてたんでしょ？
そう、だから中にその装備がありましたと。
うん。
いうことやったら問題ないか。
うん。でも、あの時点で、
うん。
そこまでの装備してないでしょ？
装備してない。案外、意外なことやったからね。
そうそう。
うわ、うち飛ばされてもうてるんやから、ね。
そう、なんか変なとこ出たっていう。
うん。言うてるから。うん、で、あの、乗ってんのは島の人らぐらいやから。
そう。
あの、そんなにみんな平和な感じでワイワイやってる場合じゃないんやけどね。
うん。で、あの、島の人が、現地の民族じゃないですよね
。そう。
うん。あっこに出てくる民間人。
そうでしょ？
うん。
あの、結構観光客いっぱい出る。
そうそうそうそう。
うん。
なんかあの、何でしたっけ？何島でしたっけ？
何？マダガスカル島？
いや、なんか、南アタリア島。
っていうのあれ。
うん。
アタリア島っていうの。
うん。なんか
南にアタリアっていうパチンコ屋ありますけどね。
ほんまですか、それ。
アタリアでちゃんとバチがありますよ。
それあれちゃいますか？マクロスから取ってんちゃいますか？
マジか！
うん。
ちょ、聞いてみようかな、今度。マクロスとなんか関係あります？
あ、南アタリア島で、
うん、
僕もっとなんかポリネシアとかあの辺や思ったらね、
うん。
小笠原諸島の南端って書いてあります。
で、だってマクロスゼロで出てきた時ちょっとかなりの異国感漂ってましたよ。
うん。
ポリネシアンでしたよ。
あれ東京都ですわ。
あ、マジかいや。あかんやんけ。
あかん。
なんかもっとなんか夜はなんか原住民的な扱いになったよ。
うん、だから、あれ日本人ですよ。
あ、そうかいな。なんや、寝打ちこいたらあかんで。
うん。
で。その点で。
で。
うん。
うん。
何の話やねん、それ。
明日のジョーの話、とっとと入りましょうか。
明日のジョー行きますか。
行きましょう、行きましょう。
行ってもよろしいか。
だってどうせ長なるし、明日のジョーの話。
明日のジョーね。
ね、劇場版1、2見ました。
久しぶり見たわ。久しぶり見た。
僕ね、ちゃんと見た初めてですわ、劇場版は。
そう。
テレビ版はちゃんと見てるけど。
うん。
劇場版ね。
うん。
なんかたまたまやってるのをチラ見したぐらいで。
だって昔、金曜ロードショーで、
うん。
まあ、約2ヶ月に1回ぐらいは明日のジョーやってましたよ。絶対見てたもん、俺。
それ僕が物心つく前の時代ですよ。
ね。
うん。
どんなもんやろ。中学生ぐらい？
中学生ぐらいでしょ？
中学生、学校で、明日のジョーがあった次の日は、みんなでカーロス・リベラになるっていう。みんながカーロス・リベラなんですよ。
ファイトファイトね、ジョー、ヤプーキーって言って。
教室に入る前に、うん、カンカン、カンカンって言うてないんだ。そういう決まりは常にあったから。
それ言うてたら、入れてくれないでしょ。
そう。だから誰かが助けてくれる。
おい、ダメだ、ダメだ。帰れ、帰れ。って。
おう、何やってんだよ。って言って誰かが助けに来てくれるんですよ。こいつ何言ってんだよ、お前。らしいじゃねえよ。カロスじゃねえか。カロスそのものじゃねえか。
俺は一目で分かったぜ。
うー、カンカン、カンジョーヤブーキーって言ってた。
ファイトねって言って。
今もう一度ここで勝負しましょう。ハウジャブジャブ。ストップとね。っていうやつね。
鋭いジャブを打ってたカロスリベラが。
ミャーンってエースを狙いのショックな音楽が流れるんです。あの人いつも音楽。出崎通る。
杉野明夫とね。
そうやね。人らがやるのいつもあれやね。
どんどん影が濃くなっていくっていう。
そうです。線が多くなっていく、ね。クレヨンみたいなね、描いた線が。 ガンガン増えていく。
増える増える。
うん。ね、やつ、ございますけども。
見ましたよ。
壮大なストーリー、明日のジョー。
うん。壮大なストーリーを4時間にまとめました。
あれね、ビデオで、DVD で言うとテレビ版ってね、だいたい20巻前後あるんですよ。
あるある。
それを、ね、合計4時間半にギュッと縮めてますから。
そう。だってあれ、テレビ版、明日のジョー1、2ありますけど、
はい。
100は超えてるでしょ？
超えるはずですよ。
ね。
うん、すっごい長いもん、あのストーリーは。
うん。
うん、一旦、力士とやって、
うん。
力士が死んで、
うん。
からもしばらくあるんでしょ？しばらく、だいぶ暇があって何年か経ってやっと作られてんの？
カールス・リベラと試合をしてまでがワンちゃいますか？
うん、あ、そうなんや。
多分。
途中で思いっきり変わってるやん。
うん。
それまでものすごい、力士とやるぐらいまでは、
うん。
すごい昔の絵ですやん。
そうそうそうそう。
で、力士死んだ。
うん。
で、次からは、
うん。
すごい女王大人になって帰ってきますやん。
そうそうそうそう。
髪の毛めっちゃ伸びて帰ってきますやん。
そう。
あれ、同じ感じでやってんのあれ。
そうです、そうです。
次の一週から女王ちゃう人になってんの自分とか、おっさん、
うん。
丹下段平、
うん、
めっちゃキラキラの目になって帰ってきてるじゃないですか。あんなええ顔になって帰ってきてる。そう。
だからね、カーロスが出てきて、カーロスと何回かどつき合いしてるんですよね。
うんうん、やってる。
劇場版ではシャラッとやってますけど。
ベネズエラの大将とね。
そうそうそうそう。
うんうん、
おい、ベネズエラの大将っていうね。だから、カーロスと最初に、試合かわかんないですけど、どつき合いやって、で、結局まだテンプル打てなくて。
あ、そうなんや。あれ、いきなり映画ではいきなりテンプル打ってますけど。
うん。
まあ、それ何回かやんねんね、あれ。
うんうんうんうん。
スパーリングパートナーをずっとやるんや、あれ。
そうそうそうそうそう。
結構そういう契約になるんですよね。
うんうんうん。
うんうんうんうんうん。あ、思い出してきた。
うん。ほんで、2で、土佐回り編があるんちゃいますか？
土佐回り編ってなんや。
え、あれですよ、
キョムキョム？
いや、なんか、草剣闘みたいな。
知らん、その話。
え？
知らん。
そうですよ。草剣闘に、ジョーが、ジョー失踪するんですよ、途中。
うん。
で、失踪した先で草剣闘みたいな、掛け試合みたいなの、
あ、それで稼いでたんや、
ジョー。稼いでて、で、それでもテンプル打てずで、
うん、
で、帰ってきて、テンプル打てるようになってっていうのが2ですよ。
え、そのあたりから何？オープニングが変わるってこと？
そうそうそうそう。
え、だって2で、テレビ版でオープニング2つあるんですよ。
うんうんうんうん、うん。
最初はなんか、ちょっとブルージーな歌で始まって、
うん、
で、後半は、俺の大好きな歌ですよ。
え、前半が傷だらけの栄光でしょ？
え、光ってナイ
ツナイト
ナイツですよ。
そう。あっちが先や。
え、ほんで後半が、ヘイヘイヘイブルース。
あ、そうそうそうそうそうそ う, そ う, そう。
まるでジャンキーなブルース。
ブルースですよ。
嘘。
そうですよ。
前半と後半で変わるんや。
前半と後半で変わるんです。
あ、そう。
うん。
だって1でもかなりカットされてるよ。
うん。
誰で、青木くん？青木くんやった。
あ、青、青。
青。あれの話一切ないですもんね。
そうそうそうそう。
明日のためのその4、5か。
4かな。
明日のためのそのようなんで、明日のためのそのようなクワでガサガサやってました。
あ、3かな、だから。
3を切ってあるんか。
うん。
3はなんでフックじゃないの？
フックでしたっけ？
ジャブ、ストレート、フック。
うん。
を教えて。
うん。
で、そこで明日のためのその4。
うん。
は、あれですやんか。クワでずっとやれ。
手首鍛えるやつ。
で、そこで映画でも言ってましたけど、次の5はなかなか厳しいぜ、ジューって言ってたのは、うん、あれは青編でしょ。
あ、そうか、青編か。
でも、その映画の中でバッサリカットされてます
けど。青編、少年院でね。
うん。
なんかいじめられっ子みたいなやつがおって。
そう。
で、急に丹下段平がジョーの世話をしなくて、青の面倒ばっかり見ると。
そういう、そういうことです、そういうことです。
うん。で、なんか、なんだよ、おっさんみたいなこと言ってたら。
教えてくれよ、おっさん。俺はそんな暇がねえんだよ、って言われて。
うん。
一人にさせられるんですよ、ジョーは。
そうそうそうそう。
孤独にさせられるんやけど。
うん。
それを乗り越えて、自分で練習した時に、
うん、
初めて明日のためのその業の取得になるわけです
よ。そうそうそうそう。う
ん、それ最後、青の試合の時に取得するんですけどね。
そう。
ええ、
で、僕はいつもあれを見て思うのは、
うん、
青はあの少年院に入れられるような、どんなことをしたんやと。
万引き。
万引き、万引き、鑑別所もいかへんでしょ。
万引き。万引きでさ、万引き。一回やって、
うん、
あれで行くと、ほら、あれは高等少年院でしょ、
うん、
もうほんまに極悪連中ばっかりやから、
そうそう。
一回、して、万引きして、
うんうん、
あれね、ミルキーバーパクって、で、 あかんよって言って、最初のマンモス西のおった書類に入れられて。
入れられて、あ、鑑別書ですわ。
うん、次お前やったら次口頭やからな。
うん。
気付けよって言ったら、また出たらすぐやっと思ったんですわ。で、それで。
口頭書類。ひどいな。
っていうかね、
うん、
まあまあ明日の女王やからあれやから言うけど、うんうん、あの高等少年院まあまあ快適やからね。ごっつ快適な中で暮らしとるからね。
そうですね。
あの力士が、
うんうん、
あの最後あの保釈じゃないわ、
まあまあ卒業というか
卒業、まあその少年院で刑期を終えて、
うん、
やっとシャバに出れると、
うん、
いう時に門の扉がっぱー開いて、
うん、
みんな、力士ってみんな言って、その隙に逃げれるで、じゃ教官3人ぐらいしかおらんねんから、これ。
あの瞬間に豚を放せと。
そうそうそうそう。豚編ね。
豚編。あれですね、1と2連続で見たら、これが本当のトンズラってんでーっていうのを言う人が変わってましたね。
そうやねん。俺ずっと、豚に乗って脱獄、これが本当のトンズラってんだーへへーっていうあの名台詞は、1ですでに言われてると思ったら、
うん、
2で言うてるんですよ、ね。
そう。で、1ではなんかそのトンズラをしようとしたジョーが力士にどつかれてノックアウトしてるのをへへへって横で見てたやつが豚に乗ってずらかる、これが本当のトンズラでございます、笑ってやってちょうだいみたいなことを言ってるっていう、キキキキキキキキキキキキキキキキキキ
キキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキ、俺のベースはあくまで2にあるんだと。
あ、でも原作でもトンズラジョーが言ってた気しますけどね。
ほんならそれ、やっぱり2でちゃんと正しい方向に行かなかんって思ったんじゃん。
そういうことですよ。ここは訂正しておかなければならないと。
そう。うん、クレーム入ったんちゃいます、うん、でも1もかなりのレベルでカットされてるから。
うん、相当なくなってますよね。
もう、だから感動のレベルじゃないもん。
だからもう、たったかたったかたったか行くから。
そこまで切ったらあかんで、みたいなやつ。
予定調和感がすごい。
力士と最後、力士が出所する前に、
うん、
雨の中でボクシングをするんですよ。
うんうん
う
ん、
まあ、もう俺はできんから、
うん、
ここで勝負つけようぜ、
うんうん、
矢吹って言って、うん、やり出すんですよ。
うん、
でやり出して、おっさんがね、
うん、
やってる姿を見て、あ、もしかしてあいつって言うんですけど、
うん、
その答え合わせは映画にはないんですよ。あれどうしたおっさん、おっさんってな。おっさんなんか気づいてたやん、さっき石握っとんねやろそれ情報って。石握ってんの俺知ってんねんって言うんだけど、その方に言及しないですね映画。
あ、そうか、石握ってたか最初。
石握ってて2回目の時は、
うんうんうん、
で力石も映画の中でなんだこのダメージはって言うんですよ。
あれだから練習した結果パンチ力強なったことに映画ではなってましたもんね。
設定なってたけど、そんなクリーンなやつじゃないんですよ。
う
ん、
そうそうそう。
あの少年院に入ってる矢吹城っていう男は。
頭おかしいですからね。
うん。
うん。
毒されなんですよ。
うんうんうん、
いやそれで、そりゃ強いはずだな、ジョーって言って、テレビ版では、
うん、
グッて石を握ってるのを丹下段平が見抜くっていう。
そうそうそう。
あれがもう一切カット。うんあーと思って。まあ、そっかそっか、そうやもんな。でも2時間半もあるんですよ、この映画と。
2時間半ってものすごい端折り方ですよね。
すごいっすよ。
だから僕ね、見ててね、途中までね、まあ、しょうもないんですよ、端折りすぎてて。
うん。
で、力士とジョーの最後の握手のシーンあるじゃないですか。
はいはいはい。
あっこの瞬間からのボルテージの上がり方がえげつない映画やなと思って。
あのシーン作りたいがための最初の2時間20分ですからね。
そうそうそうそう。
そらしょうがないですよ。あの終わり方もどうかなって思うで、俺。
まあね。
わーこれ2位できんかったらどうなってたんっていう。
そうそう。
ジョーショックっていう映画やん、これって。うん、
記者が入ってきてね。
うん。
力士トールが死んだって言われて
みんな線めっちゃ入った
そうそうそう
もう絶対言い知らせじゃないやん
そうお前らげっそりしすぎやでっていうレベルで記者がげっそりして入ってきて
3人げっそりしてやってくる
めっちゃへこんどるんですよね
おうおう
で入ってきて右行ったらなんかもう顔に白い布かぶさってて
そう
でジョーがそれ見てうわーって言って終わり
それないよね。なんか最後に主役は救われないと、
うんうんうん、
ちょっとなんか、 え、これも絶対次ができるっていう前提での映画なんやなと思って。
そうそうそうそう。
それでしかもう無理でしょ、あの、ま、天末の話。
あの映画の時点でもうジョーだって終わってたでしょ、原作。
あ、そう、その漫画はね。
うん。
終わってたでしょ
う
よ。
うんうん。
うんうんうん。
だからまあ、
うん、それで、あ、ここから続くねんなと。
そうそうそう。
あ、ここまでしか描けへんかってねっていう話。
うんうんうんうん。
あ、そう。でも、どうかな、どうかな、あの展開の速さ、もう、すごいよ。
すごいですよ。
あの流れるような展開。
でね、その流れるような展開の中で2時間半もある映画のね、
うん、
後半50分ぐらいね、
うん、
ずっと力士とる減量してるの。
そら、なくなるわ。
そう、死ぬわ、お前。
そら、死ぬ。
お前、試合戦でも死ぬわ。
もう、フラフラやで。試合の前の日とか、人に肩車させてもらわんと、歩かれへんねん。
そうそう。
そんな人僕にも大したあかんわ。
で、もう見てて、ま、もう分かってるけど言いたなってくるんですよね。
うん。
ジョーが階級上げろっていう。
フェザー級あたり。
そうそうそう。お前、ジョー太れ、お前。
ジョーは走ってるだけやもんね。
そうそうそう。
年がら年中走ってるだけやから。
お前、お肉食べっていう。
2に至ってはね、うん、ジョーほとんど練習してないっす。
してない、してない、してない。
いつもあの服着てるもん。
そう、あの。
茶色の服。
そうそうそうそう。
茶色のコートとあの帽子。
お前、カールス・リベラに新しいシャツ出してやったけど、お前、そのシャツ着る気なかったやろって思うんですよね。
でもね、ちょっとね、2でね、ハワイ行った時は、
うん、
サマーセーターに変わっとる。
あ、変わってた、変わってた。
青のサマーセーター着とるんですよ。
着てた、着てた。
あ、ちょっとそれ予想行きないやなと。
ちょっとこじゃれとるんですよ、ね。
いつものあの赤の T シャツじゃないねんな。
うんうんうん。
いう感じは思った、
うん。あれ赤も、あれセーターですよ。
あれセーターな。
あれセーターです。
セーターすっきゃな。
うん。セーターにロングコートですからね。
ねえ。っていうかまあ、改めて見直したけど。
うん。
まあ、壮絶な話ですわ。
壮絶な話。
ボクシングってそんな競技やったやなと思って、俺。
よう死ぬ。
全員死んどる。今、プロのボクシング選手あんまり死んだって話聞きませんや
ん。うんうんうん、
そんなにはないでって思
う。うん。プロレスの方がよう死にますからね。
血もよ、ペロペロ吐いとるしやな。血とかもそんなに血出てえんで、ボクシングみたいな。
そうそうそう。
なんか梶原一騎さんのもうこのなんていうかな、曲がったものの見方っていうかな。
なんかね、命をかけるっていう状態を描きたくて仕方がない人、ね。
そう、そうじゃないねんと。ボクシングスポーツやから、今や。
そうそうそうそう。
ね、そんなこと言うたら亀田とかもう死んでないとあかんから。
そう。
あと、辰吉丈一郎とか。
そんな壮絶な人生生きてる人そんなにいないからって今言いかけましたけど、梶原一騎の娘、
うん、
あれ誘拐されて殺されてますからね。
マジか。それはそんな話出るわ。
うん、じゃあ梶原一騎の周りだけやでっていう話なんですけど。
ほら、島田陽子を全裸にして、うろうろ家で歩かせるわ。
そんなんしてたよ。
全裸疑惑やわ。昔なんか余剰カジュアル一騎と付き合ってますとか。なんか、そんなことやられてるんですかって、やられてませんって島田陽子言うてたもん。むちゃくちゃやな、これ。
あれですよ、カジュアル一騎の娘、あれ、嫁さん中国人だか台湾人だかで、で、まあ、嫁さんも歌手なんですよ。
おうおうおう。
で、身の代金目当てで誘拐されたんですけど、なんかマスコミが、
うん、
警察から聞き出した今どこどこに犯人おるらしいみたいなのを流してしもたから、
うん、
それ見て犯人焦って、
うん、
娘虐殺して逃げたっていう。
うわー怖ー。
ひどい話ですからね。
すごい、
うん、
恐ろしい、
うんうんうん、
そらあんな話になってくるわ。
そう、そら弟もあんなヤクザみたいになるわっていう。
そうよ、まあ、カジュアル一騎自身がヤクザですからね。
そうだって、明日のジョーでね、最初の頃にね、ヤクザと揉めるじゃないですか。
揉める、一番登場シーンね。
そう。で、タケナンペが身を挺してかばうみたいな話ありますけど、あのヤクザの親玉役の人、明らか顔梶原一騎ですからね。
まあね。まあ、まあまあ、それぐらい昔の三夜っていうのはすごかったってことです
ね。そういうことですね。
あ、ドヤ街から話始まるからね。
うん。
今やったら、
総帥ラジオ
総帥ラジオのドメインは、
はい、
sousui.info です。
sousui.info
です。
info でみんな一気にアクセスできるわけね。俺たちも。
一気にね。
一気に、ドーンとアクセスしちゃおう、
はい。
うちの同僚もいいって言ってたから。総帥ラジオ面白い。
聞いてるんですか？
面白いって言ってくれた。みんなネットラジオに夢中よ、もう。
山本はどうやって言ってます？
山本は、なんなん謎やな、言ってた。どこの人かな言ってた。
ありがとうございます。